コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛を招き神の御名において、ラジオを聞きの皆様こんばんは。今夜もコーラン第15章ヒジル章ヒジルについてお話ししましょう。この章は99節からなり、イスラムの預言者ムハンマドがメッカからメディナに移住する前にメッカで下されたものです。この章の名前がヒジュル章と呼ばれているのは、第80節から登場するサーレハの民、あるいはヒジュルの人々に由来します。
前回の番組ではヒジュル章の第9節までを見てきました。この章は続けて創造における神の偉大さと力を述べています。この章は天の美しさに触れ、それを世界の創造主の印であるとしています。それから大地の恵みとその多くの恩恵に触れ、19節と20節で次のように語っています。
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين。
また我々は大地を広げ、そこに山々を据え付け、それぞれの植物を総合に生育させた。あなたたちとあなたたちが日々の糧を与えない人たちのために、そこに生活の手段を提供した。
神の恩恵の一つに大地を広げたことがあります。もし大地が広げられていなかったら、農業もその他の多くの活動も人間にとって困難なものになっていたでしょう。山々の創造は唯一神の印の一つです。そのためこの説は山々に触れ、次のように述べています。大地にしっかりとした山々を据え付けた。山は平らな大地にシワが寄ってできたもので、地表面の温度が少しずつ低下したり火山が噴火したりしたことによって生まれたものです。脈々と連なった山は内側からの圧力に対して大地の外側の表層が揺れるのを妨げています。言い換えれば、山は大地の表面を安定させ、人間やその他の生物が生きられるようにしています。山は強い風が吹いてもびくともせず、風の流れをコントロールします。また雪が降ると、その雪解け水が泉を作って、水を蓄えておくための場所にもなるのです。
この説は続けて、人間やその他の動物の生活に重要な役割を果たす植物に触れ、次のように語っています。我々は大地に相応の植物を生育させた。ここにある相応のという言葉は、植物の各部分に適した程度や緻密な計算を指しています。つまり植物のそれぞれの部分、茎や枝、葉や花びら、果実などは明確な計算に基づいているということです。明らかに様々な植物にはそれぞれに効果や特徴があり、その一つ一つが神を知るための要素となっています。
次の節では、人間が必要とする恩恵に触れ、次のように語っています。我々はあなた方の生活に必要な様々な手段や道具を地上に据えた。あなた方だけでなく、すべての生き物、あなた方が日々の糧を与えることのない、あなた方の手の届かないところにいる人々のためにである。 実際地上のすべてのものは賢明な措置や緻密な計算に基づいて作り出されており、偶然無計画に作り出されたものは何一つとしてありません。それらは皆人間の生活に必要なものを整えるため創造されたのです。
聖書の第21節には次のようにあります。
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ。
すべてのものの源は我々のもとにある。我々は決まった量以外は下さない。
すべての源は神であり、神にはいかなる制限も限界もありません。と同時に、世界のすべての事柄は計画に基づいて行われており、日々の糧は計算された分だけ神から下されます。そのため人間は日々の糧を手にし、自分の生活を管理するために努力しなければなりません。この努力はその人から怠惰さを取り除き、エネルギーを作り出します。もし努力が必要ではなく、すべてのものが闇雲に人間の手に委ねられていたら、この世界はどんな運命をたどっていたかわかりません。何もすることのない人間たちが満腹な状態で抑制の効かない行動に走り、混乱を引き起こしていたことでしょう。こうしたことから、人間はこの世界でさまざまな困難を乗り越えることによって経験を積む必要があるのです。努力や健全な労働といったこと以上に、人間を形成する要素があるでしょうか。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。次回のこの時間も引き続き聖書についてお話しする予定です。